と三条ラジオカフェ、
トリちゃん。
8時になりました。おはようございます。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャチューズデイ、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日火曜日は、
はい、皆さんおはようございます。海江田真希がお送りしていきます。これから15分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三条ラジオカフェトレチャ、
コメキャン。
お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか？個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
京都三条ラジオカフェトレチャ、
では早速今回私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことでしょうか？
今回のテーマはですね、はい、世界から見た京都というテーマでお話ししたいと思います。
なるほど、世界から見た京都。
そうです、そうです。あのね、この京都にお住まいの方が聞いてくださっているラジオでとてもおこがましいんですけど、はい、改めてですね、うん、やっぱりね、外国の方に京都は人気じゃないですか。
もちろん。
じゃあなんでここの京都が人気なのかっていうところをちょっとお話しさせていただきたいと思います、うん、
なるほど、聞かせてください。
はい、うん、ね、戦争とか昔の応仁の乱の戦火もくぐり抜けてきた建造物とか仏像、うん、また昔の方が実際に住んでいた町屋とかも京都のあちこちに残っているじゃないですか。
残ってますね。
ね、うん、京都の町並みを専門家の方がこう語ってるんですよ。京都は町そのものが日本の文化ですと。
ああ、名言やね。
そうです、そうです。美しい風景であったり、そういう温かい感じ、町並みがちゃんと残っていますと、うんうん、やっぱり京都に対して外国の方が日本に抱いているイメージ、京都に対して抱いているイメージが結構未だに侍がいるんじゃないかとか、武士がいるんじゃないか、舞妓さんがいるんじゃないかっていう風に感じているので、そこの雰囲気が色濃く残っている京都が人気っていうのが理由の一つと言われています、うん、
なるほど。
このね、外国人から見た日本という観点で今日は京都はね、トップレベルの人気を誇るじゃないですか。
間違いない、
ね、この人気の京都にお住まいの方々に聞いていただきたい。今回は京都を初めですね、京都だけでなく外国人に日本が人気な理由であったりとか、うん、私が今回ちょっと京都にお仕事で深く関わることがあったので、ほうほう、そのことについてもお話ししていきたいと思います。
はい、教えて。
ですね、うん、数ヶ月前からですね、うん、私外国ちょっと絞るんですけど、中国で話題のアプリ、うんうん、SNS のアプリがありまして、うん、はい、中国版 TikTok っていう、うんうん、動員っていうアプリがあるんですね、
はい、
本当に日本でいう TikTok の中国版みたいな感じに思っていただけたらいいと思うんですけ ど、うん、
なるほど。
そこでね、日本のいろんな京都のものがバズりまくってるんですよ、
うんうん、あ、そうな
ん、そうなんです、そうなんです。でね、いろいろバズってるものがあるんですけど、うん、ちょっと少し前からずっとバズり続けてるのが、うん、ラムネなんですよ。飲み物の、
飲む方のラムネ。
そうです、そうです。
え、飲む方のラムネが、
はいはいはい、
なんで今さら。
え、なんかちょうど、うん、ラムネって飲むときに、うん、瓶のラムネ想像してくださいね、
はいはいはい、
瓶のラムネ飲むときにビー玉をガシャンってこう下ろして、はい、プシュッて泡が出てきて飲むじゃないですか。
そうやな、うん、
あれが、うん、とっても珍しいんですって。
あ、そうなんや、うん、へえ。
ただ、うん、ラムネを開けるだけの動画がもう何万回
マジで
何百万回再生されているんですって。
そんなんや。
そうなんですよ。
中国の方からしたらラムネ斬新やったんだね。
そうなんですよ。私たちが昔から当たり前にね、
当たり前にね
飲んでたのが、
はいはいはい、
すごいっていうところで、うん、まあ、他にもですね、うん、コンビニで買うおにぎりとか、
うん、
切り口ってとこがピローンって開けて、うんうん、こうパカッて開いて、はいはいはい、海苔が出てきて巻いてっていう、あれもめちゃくちゃバズってるんですって。
なんであ
れ珍しいんですって。
ああ、そうなんや。
そうです、そうです。
そのおじさん話すると、
はい、
もちろん僕らが子供の小学生ぐらいの時から、はい、コンビニのおにぎりで出始めたんやけれども、
うんうんうんうん、
今の海苔の開け方にたどり着くまでは、うんうん、だいぶ何回も変遷あったで。昔はな、あんなピロッとうまく巻かれんかって、なんか ほどきにくかったんや。
え、違ったんですか。
何回も進化していって今の形になったな。
へえ。
初期の頃はなんかうまくなれへんかった。ビニールめくったら一緒にノリもビリビリビリって言ってもうたりとか、だからだいぶ企業の人らが考えに考え抜いて今になったと思う。
へえ。じゃあ考え抜かれた技術が、
うん、今中国で受けてると、
ま、評価されてるってところですよね。
はいはいはい。
まあ、おにぎりもしっかりサンドイッチもですって、うん。
あ、サンドイッチも、
そうそうそう、サンドイッチも同じ仕組みでバズってるんですって。
へ
え。なんか私たちが、うん、あの当たり前に使っているちょっとした技術とか、
うんうんうん、
工夫っていうのが仕組み、うん、っていうのがすごく中国では珍しいとされているみたいなんですよね、うん、なるほど。だから昔から日本の文化であったり、うん、そういう仕組みっていうのは、うん、結構他の国に比べても長けているんじゃないかなと最近思いました、
う
ん、
日本はね、はいはい、それはあると思います。
そうなんですよ、
うん、
まあ、いろんな部分で私たちが当たり前に感じていることは、うん、外国の方からしたらびっくりすることが多いっていうところが今回ね、うん、私あのこのテーマを選んだ中で感じたことなんですけれども、うん、
はい
はい、なんか日本の風習の中で外国の方が日本人に意外性を抱いたことがいくつかありましてね、
うん、どんなん？
日本人は冷たい人が多そうってイメージがあるんですって。
あ、そうなん？
はい。
なんでやろ？
なんか礼儀正しいのがかしこまりすぎてるとか、
うん、あ、捉え方ですね。
うんうんうんうん。
そういう風に捉える、う
ん、私たちはね、その失礼があったらいけないからっていう風にかしこまったりするじゃないですか、
うん、そう、適度な距離感ですよね。
うんうんうん、うん、でも あの外国は結構その挨拶してハグしたりキスしたりっていうのがあの当たり前だったりするので、私たちが会釈をちょこんってしたりするのがすごい距離を感じてしまったりとかするんですって。
うん、うん、うん、
でなんか本音と建前っていう言葉があるじゃないですか、
うんうん、
本音、そこで意外とですね、冷たい人が多そうって思ってたけれども、うん、本音と建前を使い分けるのは意外と最初だけやったんだねっていう、
うん、
話してみたら意外と優しいんやなっていうところもまた意外性だったみたいです。
あ、そう、
うんうんうん、
ギャップ萌えやな
そうですね、うん、またそこでね、ノックアウトしてくれたら嬉しいんですけど、
はいはい、
うん、他にもですね、恋愛についてです、
うん、
日本人って結構恋愛に淡白なんじゃないっていうところが、
そうなんかな、
あまり熱を入れないタイプなんじゃないかなっていう、
世界的に見たらら
しいですね。
あ、そうなんや、
はい、外国の方はそういう風に日本人にイメージを持っているみたいなんですけど、
うん、
まあ、福森さんもね、うん、ご家庭を持っていらっしゃいますけども、はいはい、恋愛に対しては熱を入れるタイプですか、うん、入れないタイプですか。
恋愛白帯やからねうん、ソロ版で言うたらもう99ぐらいやからね。
ちょっと恋バナしようと思ったのに、
僕とマキちゃんの恋バナもあの放送事故になる
どういう意味かない
やいや、
爽やかな恋バナしましょうよ。
いや、言っていいですか。
はい。
お前全然ないやろ
うるさいな
ほら。
いや、でもね、確かに私は本当に熱を入れる入れないで言ったら完全に後者ですね。
熱入れる入れへんの前に人好きになったことないやないか。
そんな悲しいこと言わないでくださいよ。好きになったことないではなくて、
はい、
やりたいこととか、自分のなんていうんですかね、その夢とかが今はとても大事で。
なんか好きになってないねやないか。
そうやないかいって言わないでください。
はいはい、ほんでほんで。
まあまあまあまあまあ。
うん、
そうなので、なんか結構その女性も割とバリバリ働いている方が多い国であると思うんですね、うん、日本は。
はいはいはいはい、
なので外国の方からしたら、なんか日本人の特に女性はね、男性もですが、うん、サバサバしてて、うん、恋愛に対して興味がない方が多いんじゃないかなっていう印象が多いみたいです。
なるほど。
うん。
うん、
まあそれに関連づけてですね。
うん、
日本人はもうずっと仕事してて仕事詰めで忙しそうやなっていう、せかせかしてるなっていう印象もあるみたいです、
はいはい、いや、まあそれは印象っていうか、もう事実として日本人はやっぱ労働時間世界の比較の中では長いですからね。
そうですね。なんかやっぱりなんていうんですかね、ワークライフバランス、
うん、
生きていく中で大切にしてるものの中で仕事の割合が高い方多いですよね。
まだまだ高いの多いです多いです。
うんうんうん、うんうん、というところで、
うん、
あ、でもなんか、あ、そういう風に思われてるんやなっていう、外国の方は、
うんうん、
仕事をしないのが当たり前って国もなくはないじゃないですか、
はいはいはいはい、
なのでいろんな文化があって面白いなって今回少し思いました、
う
ん、
なるほど。
そうですね、うん、この外国の方から人気な京都ですけれども、うん、改めてですね、うん、なんか京都の良さを、
うん、
このラジオを担当させていただくことをきっかけに、うん、私は見つめ直すことができてね、
うん、
よりもっともっと京都のことを好きになりました。
なるほど。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ゴングよりは早いゴングよりは早い。若干なんかあれやな、 予定時間よりもショートしたね。
そうですね、今回 は、うん、今回はあのね、うん、この原因分かってます。
教えてよ。
なんで早終わったか分かってます。
何
私たち恋バナがなさすぎる。
あ、僕のせいでもあるんか。
あ、僕のせいでも、私のせいでもある。
なるほどな。
いやいやいや、でもね、
うん、後ほど反省会しようかな。
そうですね。、はい、ということで今日はですね、世界から見た京都について話させていただきました。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎひん？個別指導とか個別指導のとか、なんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃら、あれなんやっけ。成績うなぎ登り、
個別指導キャンパス。あ、それそれ、京都三条ラジオカフェトレチャ。
さあ、ということで今日はカエラマキちゃんに、世界から見た京都というテーマでお話してもらいましたけれども、
はい、
まあ京都に限ったことじゃなしに、世界の人っていうのは日本のどんなところっていうのに惚れているのか、魅了されているのかというような、むしろ内容やったのかなっていうふうに思いました。
うんうんうん
うん、で、今日の話の中ですごくちょっと興味の持ったところあるんで、一個だけ深掘りしていいですか。
嬉しい嬉しい。
世界から見た京都というタイトルなんですけれども、はい、実際のところあなたは恋愛はできてるんですか？
はい、世界から見た京都というテーマのところであなたは恋愛ができてるんですか？もう話が破綻してません？そうですね。
いや、だって見事点10分20秒でえらい話しようとした理由っていうのは恋バナがなさすぎたからって言うたからさ。
いや、なんか、うん、やっぱり外国の方から見て、うん、あの日本人って恋愛に淡白じゃないっていうところが、
はい、
まあザ私も日本人なのかなって思ったので、ちょっと安心しました、うん、逆に今回このテーマを選んでこの印象があるってことを知って、なんか私ほんまに恋愛してなさすぎるんちゃうかっていう風にね、うん、そう不安に思ってたんですけど、うん、意外と日本人ってこういう文化あるんやなって思って、
いや、あのな、
これでいいやな私はって思いました。
学習間違ってます。間違ってます。
間違ってました。
まあ、あとあと、じゃあ今日の放送回しっかり聞いていただいて。
なんで宿題みたいにするんですか？
あのマネージャーと、ああ、あ、やってもたなみたいな感じで。
いやいやいや、まあ、私が言いたいのは、うん、私たち日本人が当たり前に思ってることも、はい、うん、世界の外国の方からしたらすごく面白い、興味深いものであったりするっていうところに、うん、なんか改めて私たちは誇りを持っていいんじゃないかなと思います。
なるほどな、うんうん、あ、それはあのいいまとめ方ですね、
はい。もう恋愛引き算といて、うん、今まとめようとしてるんだから。
大丈夫、全然あのなかったことになってると思いますよ。
はい、日本のね技術の高さとか、うん、文化のね趣深さをね、うん、大事にしていきたいし、これからもっともっと京都のこと知っていきたいなと思います、
うん、じゃあマキちゃんもあれやね、日本を我が国を代表するスーパーアイドル系タレントとしてもっとメッセージを発信していて、世界にね日本の魅力を発信せなダメですよね。
そうですね。大きな使命ありますんで、これからも頑張りたいと思います。たまには恋愛もします。
ありがとう。
はい、
はい、ということで今日のトレチャーはここまでです。お相手は福森敏之と
海江田真希でした。
バイバイ。